はい、今日の一問一答ですね。指定居宅介護支援事業者の運営について正しいか誤りか答えを。問題、その事業所の原因からは利用申し込みに応じきれない場合であっても指定居宅介護支援の利用申し込みを拒むことはできない。その事業所の原因からは利用申し込みに応じきれない場合であっても指定居宅介護支援の利用申し込みを拒むことはできないとありますが、これは誤りですね。事業所の原因からは利用申し込みに応じきれない場合は利用を拒否する正当な理由にあたるので、利用申し込みそのものを拒むことができるというふうになっていますね。提供拒否ができます。で、介護保険というのはですね、原則正当な理由がなく被保険者からの利用の申し出なんかを拒否しちゃダメっていう決まりがあるんですね。なので何でもかんでも拒否するっていうのはダメなんです。自分たちの都合で拒否するっていうのはダメなんです。で、まあ居宅介護支援に限らずこういうのはあるんですけれども、ケアマネ試験では居宅介護支援でよく出るんですね、こういう問題が。なので居宅介護支援をもとに押さえていきたいなと思いますね。で、指定居宅介護支援事業者が利用拒否できる正当な理由というのは3つあると。この3つをしっかり押さえておくと、まあ、いいんじゃないかなと思いますね。その3つというのはどういうものかっていうと、1つ目がパンクですね。2つ目が地域外、3つ目が二股というふうになっています。パンクっていうのはこの問題にあるように原因からは利用申し込みに応じきれない場合ってことですね。原因オーバーってことになるわけですが、居宅介護支援事業所っていうのは人員基準があるんですよ。どういうものかというと、利用者さん35人につき1人以上のケアマネさんを配置しなさいというルールがあるんですね。なので利用者さんが36人になった場合はケアマネを2人配置しなきゃいけないんです。じゃあ仮に利用者さんすでに35人持っていて、ケアマネが自分しかいないという場合に新規で申し込みがあった場合どうしますか。これはちょっとパンクしちゃうのでごめんなさいということができるよっていう意味なんですね。これがこのパンク、原因からは利用申し込みに応じきれない状況ということになりますね。その次2つ目の地域外なんですけれども、これは通常の実施区域外からの利用申し込みがあった場合ということになります。今ここは神戸市なんです。神戸市灘区っていうところなんですが、例えばですね、これは京都から依頼があった場合、これお宅の噂を聞きつけてぜひお願いしたいと言ってきた場合には、京都かと、さすがにちょっと訪問行けんなと、こうなるわけですね。なのでごめんなさい、ちょっと管轄外なので、通常の実施区域外になるのでちょっとお受けできないんですというふうに断ってもいいよということになっています。で、これよく勘違いするポイントなんですが、断らなければならないわけではありません。断ってもいいなので、逆を言えば受けてもいいということになります。仮に京都であってもですね、ちょっとまあ現実的ではありませんけれども、事前にですね、すいませんと、こうこうこういう事情で本当だったら受けれないんですが、受けることもできます。ただしその場合には交通費はいただきますがよろしいですかと、でそれに同意を、こういうふうに説明をして、そしていいですよと同意を得た場合であればですね、受けた上で交通費も請求することができるというふうになっていますね。この辺も出題のポイントになるので一緒に押さえておくといいと思いますね。よく出てくるのが、頻繁に実施区域内で頻繁に訪問した時には、交通費を請求できるなんていうふうに問題が出たことがあるんですが、もちろんこれダメですね。通常の実施区域外から、区域外からの申し込みを受けた場合、さらに説明して同意を得た場合に限るというふうになっていますので、交通費のポイントというのも合わせて押さえておくといいですね。で、3つ目の二股というものなんですが、これは他の居宅介護支援事業所にもケアマネジメントの依頼をしていることが明らかである場合というのは、じゃあいいですよって、そっちで頼んでもらっていいですよというふうにお断りしてもいいよということです。これもお断りしなければならないというわけではなく、お断りしていいよということです。逆に言えば受けてもいいよということになりますね。この辺もしっかりと押さえておくといいかなと思いますね。提供拒否というのはお断りしなければならないのではなくて、お断りできるということを合わせて押さえておくといいと思います。ということで、この問題の正解ですが、その事業所の原因からは利用申し込みに応じきれない場合であっても指定居宅介護支援の利用申し込みを拒むことはできないとありますが、できますので誤りとなります。 解説は以上です。